はい、こんにちは、奥武史です。ですね、先日メルマガの方でですね、あなたのお仕事のお悩みに僕が無料でアドバイスしますということで新春企画をご用意しました。メルマガでですね、ちょっと声を集めさせていただきまして、14名の方からご質問いただきました。ありがとうございます。早速ですね、ちょっとお答えしていこうかなと思います。2018年がまあ始まりましたので、これからね、良い1年にしていくために何かね、いいヒントになればいいなと思っています。で、まず1件目ですね、お一人目、高山さんという方からいただきました。ありがとうございます。ご質問がですね、レストランで働いています。ウェイターでお客さんのファンを増やしたいです。自分は21歳で、将来的にはダイニングマネージャーになって、席は満席で、働く人もお客様もみんなが笑顔な最高の居心地のいい空間を作り、進化し続けたいです。またサービス業界の大変だというマイナスなイメージを払拭したいです。そのためにどのように努力し、今の時代ファンが増えるのでしょうか、ということでいただきました。高山さん、ありがとうございます。結構ね、大きな目標ですよね。いや、いいですね。このダイニングマネージャーにまずなると、マネージャーに、ね、なって、責任者になって、そしてそれだけではなくて、まあ、そのお店を満席にするだけではなくてですね、働く人もお客様もみんなが笑顔というね、私がいつもメルマガでですね、言っていることを、すごく、なんでしょうね、同じ思いを持っていただいているなというのがすごくね、伝わってきました。すごく嬉しいです。そうですよね、まあ、お客様にね、笑顔になっていただく、幸せになっていただく、満足していただくっていうのは、当然プロとしてやっていくことなんですけれども、それプラスね、働く側も、まあ、そういう、まあ、笑顔でね、働いていけるような空間、そういう環境を作っていくっていうのはすごくいいことだと思います。私自身もね、ホテルでまあ11年働いてましたけれども、飲食業界がやっぱり長かったんですよね。で、あと町場のレストランで働いていたこともまああったりするので、結構飲食業界のいろんな、まあ、良くも悪くもですけど、いろんなまあ状況とか知っているので、こういうふうに思ってくれる方がね、たくさん出てきてくれればいいなってすごく思います。で、そうだな、どっから行こうかな。とっても大きな目標だと思うんですよ。で、持つことはすごくいいと思います。なんていうのかな、理想、高い理想だと思うんです。で、でも理想が高くなければ、なんでしょうね、生きていても働いていてもですけど、なんかこう充実感ってないじゃないですか。別に理想なくてもいいと思うんですけどね、なきゃいけないってわけではないんですけれども、あるってすごくいいと思うんですよね。で、例えばなんか普段私たちが、まあ、今ね、日常生活で使っているものとか、いる環境とかっていうのも、結局10年前、20年前、50年前、100年前の人たちの理想から出来上がってるわけですよね。うん、ちょっとすいません、高山さん、本題からずれてますけど、理想が未来を作ると思ってるんですね。で、例えば今あなたがもしスマートフォンか、もしくはパソコン、それか、まあ、iPad とか何らかでそういうね、端末で聞いてくださっているとしたらですね、それ全部50年前100年前ってなかったじゃないですか。なかったはずなんですよ。で、なんであるのかって言ったら、結局昔ね、こういうのがあったらいいなって理想を描いていた人がいて、まあ、その人たちがどうやったらこういうのを形にできるんだろうと思った結果、出来上がってきているものなんですよね。うん、なので、理想を持つことっていうのは結局未来を作るっていうことなんで、すごくいいと思います。ちょっと本題からずれたんですけど、で、そうだな、どっから行こうか。サービス業界の大変だというマイナスのイメージをね、払拭したいですと。まあ、これね、私もすごく思うんですよ。うん、で、実際大変じゃないですか。で、飲食業界ってね、まあ、長時間労働だったり不規則だったりね、結構体育会系だったりっていうのもあって、いろいろ大変だと思うんですけど、このマイナスイメージを払拭するのって実は簡単だと思ってるんですね。やることが簡単だと思ってるんですよ。で、それは何かっていうと、まあ、マネージャーだったりとか、もっと先行けばもしかしたら経営者だったりとか、いわゆるこうリーダー格の人たちっていうのが、どれだけ楽しくポジティブにこの業界の良さを、実感しながら働いていけるか、で、そういう姿を見せられるかってことだと思うんですね。うん、で、結局これもまあさっきの理想の話に近づくと思うんですけれども、そういう人がわかっこいいなとかね、 素敵だなって思う人が増えれば増えるほど当然そっちに寄っていくわけなんですよ。で、なんでじゃあサービス業界がこう大変だって思われてるかっていうと、大変そうに働いてる人がいっぱいいるからですよね。特にその影響力が強いリーダー格の人たちですよね。うん、まあもちろんそういうふうにね、かっこよく働いてる人もいると思うんですけど、まだまだ少数派だと思うんですよね。で、私も、まあ、現場を離れてもちょっとだいぶ経ちますけれども、例えばパークハイアット東京でね、働いていた時って、すごくいい環境で働けてたんです。で、私自身はそんなこうすごい夢とか目標とかっていうのは、まあ、そんなになかったんですよ。全然見つけられなかったんですけど、それでも楽しく働けてたんですよね。なんかすごくこう自分の仕事にプライドとかね、誇りを持って働けていたんですけれども、その一番の理由っていうのはやっぱりそうかっこよく働いている上司や先輩がいたっていうのが一番大きいんですね。で、まあ、たまたま私の場合はそのパークハイアット東京というホテル、良い環境の、ね、中で働く、まあ、ご縁があって機会があってね、すごく恵まれていたなと思うんですけれども、まあ、そういう環境が増えていけばいくほど当然ですけど、かっこいいなって思う、ああいうの目指したいなって思う人は増えていくんですよね。なので、まあ、高山さんにまずやっていただきたいなと思うのは、今のこの思いを忘れずにいてほしいんですよ。で、頑張っていけば当然、まあ、昇進していったりとか、責任者に、ね、なっていって、こうみんなを今度、教える側とか引っ張る側とかね、いうふうにこれからなっていくと思うんですね。今まだ21歳じゃないですか。私の場合だったら最初にこう、リーダー格の、ね、役職をもらったのが、いくつだっけな、20代の終わりぐらい、26歳ぐらいだったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、そのぐらいなんですよ。だから、これからだと思うんですね。で、この初心をもし高山さんが忘れてしまうと、当然ですけど、まあ、例えば売上ばっかりに目がいってしまうような、数字になってしまったりとか、こんな飲食業っていうの大変なんだよと。なんか大変なのが当たり前なんだみたいな感じで語ってしまう人になっていってしまうと思うんです。だからまず第一はこれを忘れないでほしいんですよね。高山さんからいただいたこの質問、ブログにもメルマガにも掲載をさせていただいているので、ぜひこれをね、スクリーンショット撮っていただいて、いつも見ていってほしいんですね。自分はこの2018年のね、頭にこういうことを質問したんだって。この気持ちを忘れずに言ってほしいんです。そうすれば必ずリーダー格になった時にこういう自分でいられると思います。で、その時に自分の部下や後輩たちがね、すぐには当然みんなついてこないと思うんですよ。少数派だと思います。その理想に向かっていける人って。でもそこで諦めずくじけずに、いや、サービス業界は確かにその体力的には大変かもしれないけれども、ただ例えばね、レストランだったら食べ物を扱ってるだけじゃないんだと。美味しいものをあげるって変だな。美味しいものを提供して、終わりっていう仕事じゃないんだぞ。美味しいものを提供することによって、例えば、まあ、デートであれば素敵な時間を提供できたりとか、接待だったら、お仕事がうまくいくとか、プライベートで来ているんであれば、いや、いい時間だったね。楽しかったね。美味しかったねって、そこでこう気持ちがね、高まって、日常に戻った時によし明日も仕事頑張ろうかなっていうふうにね、お客様が思ってくれるとか、そういういろんな未来があるはずなんですよね。なのでそういうものを提供していく仕事だっていうことを高山さんがまず忘れずに、そして1人2人3人とちょっとずつでいいので、いや、そういうふうにね、仕事に向き合ってる高山さん超かっこいいなというふうに思ってもらえるような人になってほしいなと思います。まあ、時間はかかりますけれども、これが一番大事なことかなと思います。で、実際現場離れてからだいぶ経つ私もね、確かに当時大変でした。体力的に大変だったんですけど、やっぱかっこいいなって思う先輩上司を見ていたので、そういう風になりたいなってずっと思ってたし、現場離れた今でもそういう風に思ってくれる人を増やしたいなってやっぱり思ってます。これは変わりません。今でもあるので、応援したいなと思います。そしてもう一つが、今の時代ファンがどうしたら増えるかということですよね。これちょっとね、大きなテーマなので、ちょっと一言では語りきれないんですけれども、高山さん自身がどれだけ輝けるかですよね。まあ、普段その接客、ファンになっていただく接客のコツや考え方っていうのはメルマガとかブログでね、たくさんネタを提供しているので、そこで学んでいただきたいんですけれども、まあ、根底にあるのは高山さんが輝いてくれることかな。で、それは自分が太陽になるっていうわけではなくて、お客様をどれだけ輝かして自分が月になって照らし返せるかっていうことだと思うんですよね。 まあ、自分が太陽になってもいいんですけど、まあ、それを見てお客様が素敵だなって思えばそれはそれでいいと思うんですけど、まあ、イメージとしてはお客様をどれだけ輝かせられるか、そして自分が月になってそのお客様の光を照らし返せるか、そうするとお客様も自分も輝いていけるわけじゃないですか。すごくこう抽象的な表現なんですけれども、まあ、そういうイメージが大事かなと思います。まあ、細かなテクニックの部分ではそのお客様との会話のポイントだったりとかコツだったりとかっていうのはいろいろあるんですけどね。今の時代どうしたらファンが増えるか、まあ、時代はねいろいろ確かに変わってますよね。環境変わってるし、例えば今だったらクレームをいただくことっていうのは昔と比べてすぐソーシャルメディアにね上がってしまったり口コミサイトに上がってしまったりっていうのも、まあ、変化としてはあるんですけど、結局お客様がファンになっていく、お店のファンだったりスタッフのファンだったりになっていくのっていうのは変わらないんですよね。5年前も10年前も30年前も50年前も結局変わらないなと思うんですよ。それはお客様から見て、いや高山さんってめっちゃいい人、めっちゃ素敵な人、かっこいい、なんかこの人すごくこうなんだろう、例えば親近感が湧くとか信頼できるとか、そういう一つ一つの細かな要素が積み重なっていくとファンに人ってなっていきます。でそれは一つ誤解しないでいただきたいのは、例えばお料理やお酒の知識とかね、サービスの技術っていうのももちろん大前提としては重要です。これが全く欠けているとちょっと本末転倒になってしまうんですけど、ただその技術や知識だけでは人ってファンにならないっていうことだけは覚えておいてほしいんですね。結局ファンになるっていうのは心が動いた時にしかならないはずなんですよ。で高山さんもそうだし、今これを聞いてくださってるあなたもそうだと思うんですけど、例えば有名人や芸能人のねファンになっていく時って理屈抜きで好きじゃないですか。で恋愛でもいいですよ。好きになる時可愛いとか綺麗とかっていうのもあると思うんですけど、最終的には理屈抜きでなんで好きなのって、いや好きなんだもんになるじゃないですか。結局ファンになるってそういうことだと思うんですよ。っていうことは心が動いた時人はファンになるので、心が動く時ってどういう時かなって考えたら、さっき言ったような技術と知識だけでは動かないですよね。すごいなとは思いますよ確かに。で最後にちょっと一つ例を、事例をねちょっと出して締めようと思うんですけど、私がホテルの、日本料理屋さんにいた時に、まあ、こういう人がいたんですよ。私の上司だったんですけどね、日本酒とかワインとかの知識めっちゃくちゃある人だったんですね。でもその人ソムリエ取ってないんですよ。で聞き酒師も取ってないんですよ。でカクテルとかも詳しいんですけど、別にバーテンダーでもないんですよ。で知識だったりそういうワインのサーブの技術だったりというのは本当にもうソムリエレベルだし、聞き酒師レベルだし、すごい人がいたんですね。でその人にはファンがやっぱりいました。で例えばある日はね、いくらだったっけな、もう30万だか40万だかえらい金額のもうすごく高い、ね、ワインをご提案して買っていただいたりとかしてたんですよね。どうやってんのかなと思ってたんですけど、お客様と仲良くなってたんですよ。で聞いたんですよその方にね、なんでワインそんなに詳しいのにソムリエ取らないんですかと、聞き酒師とかもなんで取らないんですかって聞いたことあるんですけど、その方が言ったんですよ。別に取ってもいいけど取らなくてもよくないと。別に取ることがダメじゃないし、取りたい人は取ればいいと思うけど、俺がやりたいのそれじゃないんだよね。技術がすごいとか知識がすごいっていうのは別にお客様にこう見せるためにやってるわけじゃなくって、お客様に喜んでもらったり満足してもらったりするにはどうすればいいかなっていう延長で、あじゃあ知識まあまああった方がいいなっていうことで勉強してきただけだと、っていうことをまあ教えてくれた時に結構後頭部をガツンってやられた感じだったんですね。で技術や知識のレベルがすごくあるとこの人は、でも別にそこに固執してなかったんですその人は、あくまでお客様に来てくれた方に満足してもらう、喜んでもらう、で仲良くなって自分の人柄が伝わった時にその方に、いやじゃあそのワインぜひ飲みたいからオーダーするよというような展開になっているということがありました。 でやっぱりファンがついていたので、まあ、その方 W さんとしましょうかね。あの W さんいるっていつもね常連さんとか言ってくる感じだったんですね、うん。まあ、これがちょっとぴったりフィットする事例になるかどうかわからないんですけれども、まあ、こういうことかなって思うんですよ。で、あのこれあの重ね重ねになりますけど、別にソムリエとか聞き酒師を取っても意味ないって言ってるわけじゃないですよ。あの取りたい人はぜひ取った方がいいと思うんですよ。それは一つ自分 の, あの知識や技術の、まあ、一定の評価としてここまでちゃんと持ってますよっていうのをこう表すものなので、別に取って全然いいと思うんです。ただそれだけじゃないっていうことを覚えておいてほしくて、まあ、例に出しましたということでですね、高山さんいかがでしょうか。ちょっとね抽象的で結構大きな話になってきましたけれども、あの細かな技術とか知識っていうのはこれから勉強ができると思います。まあ、自分で勉強もできるし、先輩や上司から教わったり盗んだりすることもできると思います。ただこういうマインドっていうのはあの誰かが教えてくれることってあんまりないので、あのちょっとねこちらを重点的にお話をしてみましたということで、高山さんとそしてこれを聞いてくださっているあなた、他のね皆さんもそうですけど、そのね、お客様にファンになっていただいたりとか、働く人も、お客様も両方が笑顔になっていけるような環境空間を作っていきたいっていうふうに思ってくださっている方は、今日の音声が何かのお役に立てばいいなと思います。ということでこの辺で失礼したいと思います。奥武史でした。